コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬谷義親です。
こんばんは。
こんばんは。
お元気でしたか？
お元気でしたか？
11月から10月を過ぎてお元気でしたか？
あっという間だ。10月、
おそらく今日は涼しいですね。
そうですね、10月よりかは涼しい。おそらく元気です。
元気ですね。もうね、痛みも癒えた頃かな。
車のね、
癒えた頃です
ね。治ってるでしょ
う、感じもしますけども。セガッチはどうですか最近は？
この頃ですか、ちょっとい
や今でもいいよ。
あ、今でもいいですか？ちょっとだけぶっちゃけてもいいですか？
いいよ。
この11月5日誕生日なんです。
おめでとう。
おめでとうございます。
ちょうど
うわっ、そうなの、はい、もっと早く言ってくれなきゃ。分かった、今日はこれからお祝い会をしは
今日見たいだけ。
今日10月5日と見立てて。おいくつになられたんですか？
44になります。
若いわ。
若いですか、ね、
俺より14個下か。そう、若いな。
そこまで。
そうそう、俺もうすぐ還暦だもん。
まだ
してはおじいすぎ
る。おじいさんと呼んでください。おじいさん
元気すぎますよ。
あ、でも偶然だね。
いや、そうです、はい、偶然。
じゃあ今日は全部セガッチに答えてもら
う。そうですね、うん、はい、セガッチのコモリラジオで。
そう、もう開始からセガッチにしろよかったぐらいの感じ、
ね、セガッチに聞いてみたみたい
な。セガッチ、
そこまでやるセガッチに聞いてみたまで やりたいけどね。ちょっと、まあ、それも突然なんでかわいそうなんです
けど。
でも今日も盛り上がっていきましょう。はい、はい、ということで株式会社平田、大阪にある中津にあるですね会社で、社長やったりいろんなことやってる藤田純が、生きにくさ、生きづらさを感じている皆さんと作っていく番組でございます。今日も30分間よろしくお願いします。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO。 株式会社平田代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週のキード、
あい
楽。はい、それでは皆さんの喜怒哀楽のコーナーです、はい、今週の喜怒哀楽ですが、はい、ちょっと今日は僕話させていただいてよろしいですか？
あ、ぜひお願いします。
実はですね、私競馬やってまして、
はい、
馬持ってるんですけど、
はい、
初めてこう全部というか1頭購入した馬がネッスンドルマ君という馬だったんですが、はいはい、すごく頑張ってくれた馬だったんですけど、うん、昨年の9月の中山の障害というレースなんですが、うん、はいはい、大怪我しまして、筋を断裂してですね、馬運車で運ばれて、でもう、うん、もちろん競馬もできない、
うん、レースにはもう
できない。でも普通はね、そこで横振りをつって、亡くなっちゃうんですけども、うん、その子すごく頑張ってくれたので、どうしても生かしたいということで、うん、 まあ、知り合いのね方々がすごく一生懸命いろいろやってくれて、はい、今元気に生きてましてですね、はい、まあ、夢はその馬に、私も乗馬の免許持ってますんで、はい、その馬にまたがる日をこう心待ちにしてるんですけども、
はい、
ただその件があってから今度もう一頭いたリンダっていう馬が、はい、まあ、ちょっと気象的に難しい馬で、うんうん、ちょっとレース前にいろいろあって失格になっちゃって、あ、
そうなんです
ね、で JRA に走れなくなってですね、うん、で、まあ、その結果また知り合いの、まあ、全てあのいわきステーブルという外級さんのいわき代表という方がいろいろやってくれて、はい、で園田競馬場って、あ、兵庫か、
うんうん、
で園田に来てるんで逆にその、はい、見に行きやすくなってますね。
あ、なるほど。
でその調教師の田中先生という方が素晴らしい先生で、はい、試験も合格して、で2回走らせていただいて、はい、1回は3着になって、まあ、すごく嬉しかったんですけども、はい、ただやっぱりいろいろあってすごく気分重かったんですよ、
あ、
この1年着物と一緒に生きてることでいろいろ起こるじゃないですか。
うん、そうですね。
でやっとですね10月の4日に中山で、はいはい、3頭目のゴッドタレントっていう馬が3戦目だったんですけど、1戦目が8着かな、2戦目が9着で、まあちょっと活躍できなかったんですけど、それまで芝を走ってたんですね。で調教師の先生が、いや水田さんこれダート砂の方走らせた方がいいかもしれないって言って砂走ったんですよ。3着になりました。
すごい。
久しぶりに競馬場で叫んだと、ゴッドイエーゴッドイエーその時になんかこう全てが晴れたというか、それまでやっぱり辛かったですね。大怪我したり失格になったりで、やっとそのゴッドのおかげで今まであったモヤモヤがこう晴れたというか、だからまあ喜怒哀楽で言えば喜か、
愛からの喜みたいなね、
そう愛からの気なんですけども、でも、うん、一時はねもうあんまりにも辛すぎてもう馬主やめようかなとか、競馬やめようかなとか、いろいろ本当に真剣に思ってたんですけど、今これからまたねいろんなことがあるから、今の時点でのことしか言えないけど、やっててよかったかなっていうか、まあゴッドタレント君よく頑張ったなみたいな感じなんですけど、やっぱりなんていうのかな、自分がこう不調になったり問題起こる時も辛いけど、愛する何かが辛い時って辛いよね。
もっと辛いですね。自分より辛いですよね。
うん、なんか自分だとさ、自分で何とかしなきゃとか、自分でこう、これやりゃいいんだとか、なんか自分でできるけど、
ある意味自分頑張ればみたいな、
自分以外ではできないもんね。
う
ん、
そうですね。してあげたいけどできない。
だからまあこの番組で生きづらさをね抱えてる方たちの番組だけども、やっぱりそういうことにかかってるご家族の方っていうのは、やっぱりそういう辛さもあるし、そういう人たちの気持ちもねすごくわかるし、まあ当人たちが一番厳しいとは思うんだけどね。動物なんだけどやっぱりこちらもやっぱりそういう同じような気持ちになるというお話なんですが、ところで瀬川ちんちの文ちゃんは元気ですか？
うちの文ちゃんは元気ですね。
元気、
はい、飛び回ってます。
飛び回ってる、
はい、
ピュピュピュピュピュピュは鳴くの？
チュンチュン鳴いてますね。
ピュピュピュピュでもなかった。
どちらかとチュンチュン鳴いてます。
夜寝るの？
もちろん夜寝てます。
朝何時起きるの？
朝はもう6時、あ、明るくなったら起きます。その何時とかではなくて、
あ、そう、
冬になれば起きる時間が遅くなりますし。
あ、じゃあ夏は早いの？
夏はやっぱり早いですね。5時ぐらいに明るくなってくる と、はい、
とじゃあ太陽と共に生きてんだね。日光と共
に、基本的にはそうだと思いますね。鳥なので。
あ、
はい、
仲間ちゃんち生き物いないんだ
か？いないっすね今は。
猫いいよ。
あ、飼いたいんですよ猫。
アレルギー？
いや、アレルギーないんですけど、なんかもう子供に向けてる愛全部猫に向きそうで怖いなっていう。
間違いない
でしょう。そうでしょう。
いや、もっと言う、もっと言うと、はい、父に向いてる若干の愛が全て猫に行くから、
はい、絶対買わないし、
父へはほぼゼロにな
るとって、僕の存在感がなくなるじゃないですか。ダメ、
父親はそれぐらいでいいと思う。ということでですね、はい、話は飛躍しましたが、
まあ、最後ね晴れてね、う
ん、まあここからねいろんなことがあるんで生き物なんて分かんないですけど最後は、でも本当ゴッドタレント君のおかげで1年間のあのモヤモヤというか苦しみ悲しみから解き放たれた、ゴッド君ありがとうというお話でした。ありがとうございました。コモニンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラタ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。瀬川ち、今週は何を聞いてみましょうか。
はい、NPO 法人育て上げネットさんの大きな取り組みの一つとして夜のユースセンター事業があると思うんですけども、はい、はい、そちらの、クラウドファンディングがスタートされたということで聞いておりまして、はい、あの改めてですね夜のユースセンター事業についてご紹介いただければと思っております。
はい、ありがとうございます。あの夜のユースセンター事業ときてあんまりピンとこないと思うんですよね。
いや、これ難しい、そうですよ、すごく難しい、
イメージ湧かないですよね、うん、はい、夜のって言ってるぐらいなので夜やってるんですけど、でユースセンターっていうのがこれ難しくて、ユースっていうのはいわゆる若者年代なんで10代から20代前半ぐらいを指すんですよね、ユースっていうこと で、センターっていうところはやっぱり場所なんですね、いわゆる居場所、若者向けの夜の時間帯の居場所を、まあ、立川であの育て上げとか運営をしているものなんです。で夜っていうところがやっぱポイントなんですよ、うん、はい、日中って、まあ、変な話若者が出歩いてても全然こう安全というかおかしくない、うん、ですけれども、夜になったら、まあ、いろんな施設も公共施設も閉まりますし行政も閉まるしというところで相談したくても相談できないんですよね、うん、でかつ今社会問題でトー横とかグリ下みたいな、はい、ああいうとこにやっぱり居場所がどこにもないからあそこに居場所を作ったんですよ、うん、若者がね、はい、っていう問題にもなっているので、まあ、僕らが安心できる居場所をまず施設として提供しましょうっていうのが始まったのがこの夜のユースセンター事業、はい、なので何かそこで支援してるっていう、まあ、支援ももちろんしてるんですけども、ただただ施設を開放してもうどんな子でも来ていいよっていう子開けてるのがこのユースセンター事業というものになってます。で、若者を受け入れて分かったことなんですけども、やっぱね家庭的にこう、まあ、さまざまな課題を抱えている子がやっぱり夜家に入れない子がになんですよね、うんうん、夜家に居場所がないから外に居場所を求めてる、うん、だからご飯も食べれないし、うん、やっぱこう普段家の中でこう我慢を強いられる、お昼は親が働いてるから大丈夫なんですけど、うん、夜だったら親帰ってきて自分のまあやりたいこととかそういうものを全て抑制しないといけないような環境の子が夜のユースセンターに来て割とこう好きな活動に取り組める、まあ、そこで自己肯定感がやっぱ上がっていくっていうことが今すごい見られています、はい、あの週1回やってて毎週50人ぐらいの若者が来てくれて、バンドやったりゲームやったりお弁当を食べたり料理したりとか、はい、いろんな活動があるんですけれども、あの、まあ、僕らそれを運営するための、まあ、費用っていうのを今クラウドファンディングで、あのふるさと納税の仕組みを使って、はい、あの今集めているところでございます。
来てる？
まだあんま来てないです。
ああそう、
はい、ただ毎年あの去年一昨年とやってるんですけれども、一応目標としてた300万500万っていう額は昨年一昨年集まった最終的には集まりました。あのふるさと納税ってやっぱりこう駆け込みがあるので時期的な問題が大きいので、まだやっぱりこの今喋ってるのが10月ですけれども、10月の段階ではまだ少ないというところですね。
そのサイトというか、
はい、
今話せます、皆さんに聞いていただいてぜひ寄付したいと、
あ、はい、
いう方がいらっしゃると思うんで、
ありがとうございます。あのふるさとチョイスというサイトを使っています、うん、
俺いつもふるさとチョイス、
あ、お前ですか、ありがとうございます、うん、はい、あのふるさとチョイスの中で育て上げネットというふうに、まあ、中でもう検索してもらえれば一発で出ます。でこれ、まあ、一般的なこう周知されてるふるさと納税とは違う部分があって、うんうん、返礼品がありません、
うん、
はい、一般的なふるさと納税ってねやっぱりこうどっかの自治体に寄付をしてその返礼品をいただくというものでこう利用者がすごい今増えてるんですけれども、これはあの返礼品なしのタイプです。これはもう完全に社会投資です、 はい、
今多いよ、あの緑色になってるところでしょ、
うんうん、あ、そうですそうです、
まあ、アルフレックスとバーって、はい、出てくるやつです、例えば大雨で、はい、とかね、そういう災害、自然災害とかもあるよね、
は
い、
そうです、うん、そう、どんどんこの仕組みは増えてきてるんですけども、やっぱりまだまだこうちょっとね返礼品目当ての方が多いんですけれども、はい、まあ、その一部でもやっぱりこうね社会をこれから良くする良くしていく若者のためにあの使っていただけると嬉しいなというふうに思っています、う
ん、なるほど、
はい、
いやこれはこれは、うまくいったらいつからやり始めるんですか。
これも常にずっと開けてます。
あ、もうやってるのね、
はい、もう3年目ぐらいになるんですかね、4年目になるんですけど、
じゃあ集まっても集まんなくてもやってるという、はい、やりますイベントで、
で集まった方がやっぱりより手厚くスタッフも配置できますし、うん、お弁当の数とかも用意できるんです。
そうだよね、
はい、これが少ないとちょっとごめん今日お弁当ない日やねんとか、もうスタッフがちょっと少なくても全体に関われないみたいなことが出てくるので、そうなってくるとちょっとこう若者がやっぱがっかりしちゃうというか、うん、そこに来れなくなる。じゃあやっぱり夜の街に繰り出しちゃう、居場所を作っちゃう。これ誤解なく言うと、若者が夜の居場所を外に求めること自体は、まあ危険な面もあるんですけど、悪いことじゃないと思うんですよ、うん、はい、一番何が悪いかというと、そこに悪い大人が介入しちゃうことなんですよね。
そうだよね、
はい、闇バイト、売春、違法薬物みたいなことを利用しようと持ち出してくるのが、やっぱりそこがこう、まあ、たやすく広がっちゃうというところが問題なので、はい、まあ、そういうふうなところから、ね、やっぱ守るためにも安全な施設でやっぱこう過ごしてもらうっていうところが、まあ、この夜のユースセンターの意義かなというふうに思っています、う
ん、何時から何時まで開いてるんですか。
もう開ける時間はそこまで区切ってないんです。だいたい6時ぐらいからと言ってるんですけど、もうどんどん早く来るんですやっぱり、うん、もう友達連れてとか、うんうん、今日ちょっと早く終わったから学校早く終わったから来るわって言ってきて、だいたい9時とか9時半ぐらいまで、はい、やっています。
あ、でゲームしたり。
あ、そうです、その間はゲームしたりとか、それこそ僕らスタッフと一緒に喋ったりっていうことを、はい、
秋じゃないですか、
はい、
秋ってさ夜寂しいよね。
そうなんですよね。そうなんですよ。
なんか
鈴虫泣いて、
うまく言えない寂しさがあるじゃないですか。
はい、
あのね、そういう時になんかこういろんな人と接することができるといいからなんて思ったんだけど、
う
ん、
そうですね、
まあここからね徐々にまた発展していく中で、
はい、ね、時間が少しずつ、ね、そういうことも必要だと思えば、はい、うん、やっぱりやっていくことになるかなと思います。
ね、はい、ありがとうございました。菅内よろしいですかね。
はい、大丈夫です。ありがとうございました。
はい、ということで今週の中松ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
H レコードセレクション。
はい、それでは H レコードセレクション株式会社平田の音楽レーベル H レコードのアーティストの曲です。今週はスーパーヒーロー。「誇れること何も」
行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。はい、それでは今週の推しを教えてでございますが、
はい、
先週お休みだった分、はい、皆さん今週は喋りたくてしょうがないという方も多いと思いますが、
はい、
どなたがいらっしゃいますか。
はい、
あ、長間ちゃん、お願いします
。長間ちゃんがおさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、私が大阪出身奈良住まいの私が推すものなんですけども、うん、今回広島を推したいなと思ってます。
一気に飛んじゃい
ました。
西へ。
広島がね、面白かったんですよ。旅行でちょっと行かせてもらったんですけども、なんか実はそんなに期待してなくて、うん、まあ、原爆ドームあり宮島ありみたいなね、
うん、
厳島神社ありぐらいかなとか思ってて、うん、どう過ごすみたいな思ったんですけど、もう余すとこなく面白くて。
そんなに、
はい、もうグルメもいいし見どころもあるしみたいな。
そうなの、
はい、僕も3日間はもうフル満喫して、
3日間、
はい、家族全員楽しみました。
え、ちょっと待って、今言ったとこ以外何があるの。
まずしまなみ海道でございますね。
はい、なんかもう観光みたいな言い方してないな、はい、まずはみたいな、
はい、観光大使狙ってます。はい、
あ、
しまなみ海道、やっぱこう島々でやっぱこう見どころもありますし、やっぱグルメ、レモンの産地なので、
はい、そうだよね、
レモンラーメンであったりとかレモンクッキーであったり、もうとりあえずグルメがもう一番堪能できたところがしまなみ海道ですね。
はい、お次は
尾道。
尾道はい、俺この前さ福山行ってたのよ、仕事で。
あ、そうなんですね。
でお客さんと、まあ、と飲んでて、はい、尾道の話が出て、はい、昔俺転校生って映画見て、うんうん、一人旅で尾道行ったんですよみたいな話してたんだけど、うん、尾道
いいですね。やっぱりこう昔ながらの商店街がありで、まあ、ちょっとこう神社ですかね、山
にあって転校生のこう階段で落ちてくるやつ。
あの、行ってないっす。ちょ、聞いてください、ジュンさん、聞いてください。ここには訳がありまして、僕行った3日間ずっと大雨警報やったんですよ。
それはいけない
ずっと大雨警報やったんです。ところどころ雨が止んでる時あったので、その時に海で遊んだり、あのドルフィンセンターみたいなのがあるのでイルカ見たりとか。
じゃあ3つ目、
はい、3日目ですね、
うん、3日目、
3日目は宮島に朝午前中、もちろんもう
綺麗になってるでしょ今。
あの綺麗になってました、
ね、
昔に比べて、
ね、
はい、すごい、でも人多いですね、
多いよ、
やっぱり。そうなんです、もうなんかゆっくり見れない
見れない
ですね。もうしかもビビって全然いないみたいな。
しか
全然いないです。
見たかったら奈良行
け。そうですね。そうですね。
もういくらでもいるから奈良は。
で宮島堪能しつつ、あの市街の方出て、あの広島の市内出て、うん、あのお好み焼き食べて、原爆ドームを見て、で最後にそしめで行ったのが呉。
呉って軍艦じゃないや、
はい、そうです海軍の、
海軍の、
はい、海軍の資料館とか博
物館あるね、はい、大和のね、
なんか、あ、そうです、
はい、まさに
今の大和のところはリニューアル
ちょっと残念、
はい、残念が重なりですけど、まあ、それでも何でしたかね、海のクジラ館やったかな、でっかい潜水艦の中に入れるあの施設が巻いてるんですよ、はい、そうか、海軍が運営をしてる、海軍っていうか、あの自衛隊の海軍、
海上自衛隊、
ね、海上自衛隊が運営してるところがあって、もうそこが見どころがすごいんですよ。
あそこ僕行ったことある。
あ、ありますか。
あ、いいよね、
面白いですね、男のロマンが詰まってますあそこは。
カレー、
あ、カレー買って帰りました、食べましたよ現地でも、海軍カレー、ね、はい、うまいんですよあれが、
うまい、
あれがうまいんですよ。
そう、あれ、ところで一つだけ聞きたい、
はい、
牡蠣食べた。
牡蠣食べた
食べてないです。
牡蠣僕食えない。
今のカット。
はい。すいません。
そんなに仲間じゃ楽しかったんだ。
そうなんですよ。
充実だね。
もう充実。3日間本当にもう移動をね、しまくって、余すとこなく。
もう一回行きたい広島。
あ、行きたいですね。
あ、そんぐらい。
次はやっぱ島並海道、一つの島ごとにやっぱこう堪能したいなと思って。前はこうさらっと行っちゃったので、ね。
今度はだから雨季じゃない時行った方がいいよ。
そうですね。
寒気に、
はい、ぜひちょっと晴れてる時に行って、自転車がやっぱ有名なので、
あ、それ楽しいよ、はい、
サイクリング楽しみたいなと思ってます。はい、ぜひ広島行ってください。
ありがとうございます。今週の推しは、はい、仲間ちゃんの広島最高でした、
はい、
ありがとうござい
ました。
コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
仲間ちゃん康弘と
小瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで今日もあっという間に終わってしまったんですけども、
はい、
メッセージの送り方について、はい、セガチよろしく、
はい、それではまずは番組のコーナー紹介をさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が仲間ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。三つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページに載せておりますので、そちらをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
ということで、そろそろお別れの時間でございます、はい、お相手は藤田純と
仲町康弘と
瀬川慎一でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
いつでもいいから連絡をしてよね、またどこかで会おう。